海外どこでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんドイツからこんにちは。今週からですね、ドイツのバーデンブルテンブルクではフィンクスフェアリエンと言って、もう今日はね、ちょっと多分全部曖昧な情報ばっかりなんですけど、まあイースターが復活祭でしょ、キリスト復活して、その後、50日後にまた、なんだイエスになるのかよくわかんないなんちゃら祭っていうのがドイツではありましてですね、で一応なんかイースターも大きなお祭りだと聞いているんですけども、このフィンクス展っていうのもまあまあ重要視されているっていうのにちなんで、ドイツは2週間の休暇に入りました。で、結構涼しかったと思ったんですけど、突然ですね、日本のようにあの夏日な感じで25度前後になる日もなんか続いてまして、今日は日曜日なんですけど、子供をね、下の子2人連れて今プールに来たという感じです。市民プールに来ました。で、私がね、先週、オンラインで受けたシンポジウムについて、ぜひスタイフでアウトプットをしてくださいというリクエストがありましたので、アウトプットをしたいと思うんですけど、そのシンポジウムっていうのがですね、東京大学が主催していました。東京大学、詳細はですね、東京大学エドテック連携研究機構生成系 AI と教育環境研究プロジェクトっていうところが主催している未来の教育環境を作る生成系 AI への対応と展望ということで、2時間ぐらいの、ウェビナー開催でされていたんですね。でこのお知らせが、私たちの子供が行っているフランスの日本語学校、日本語補習校の方からのお知らせで、無料で参加できますということの案内があったので、あ、じゃあ参加してみようかなっていう軽い気持ちで参加したんですね。で、まあ中入ってみたらですね、まあ、東京の大学の教授さんたちが次から次へと15分ぐらいかな、いろんなテーマで研究発表されていまして、まあ、もう東大のそういう話なので、まあまあね、それなりに教育者の、本当に結構上の教育者の方が聞くような内容だったし、あと教育での、まあ、利用価値はどんなことが聞けるのかなみたいな感じで私は聞いてたんですけど、基本的にはまだ今大学の中、東京大学でこのチャット GTP を使っているみたいな、授業の一環で使って、こんな生徒たちでこんな反応だったみたいな内容があったかな。もうね、結構上辺というか真剣には内容聞いてません。最初3、40分ぐらいちょっと遅れて入っちゃったし、で入ったんだけど、なんか私がめちゃくちゃこう教育者だったら興味津々な内容だったかもしれないんですけど、まあ、ただの今教育者といっても3人の子どもの母親で、で幼稚園の先生みたいなね、3歳児の先生みたいな感じなので、今の私の状況ではちょっと興味がめちゃくちゃそそるっていう内容ではなかったので、なんかしらーっと、ま、目も一つもせずに聞いていました。で、まあ、その教育現場で大学のね、授業で使われているっていうのと、あとは何ですかね、その使い方で小学校で使ったっていう一例とかも出されていましたし、海外の研究結果とかの情報も言われてました。まあもう全然メモってませんどんなこと言ってたかっていうのも超うろ覚えです。で最後の方に先生たちが全員バーって集まって、で質問質疑応答の時間がありましてね、その質問内容は若干私も興味そそられる内容だったんですが、まあ、まずその 教育現場で小学校で使っている6年生かなの授業でチャット GTP を使った時にどんなテーマだったかもさっぱり覚えてないんですけども、なんかその子どもたちに質問をさせるですね。でまずちょっとチャット GTP が何かっていうところをはっきりさせておかないといけないんですけど、まあ、それはね YouTube で私は見たんですけどノートがあるじゃないですか。ノートっていうほらブログ書くやつ、ブログなんか記事書くやつあるじゃないですか。そのノートの社長さんが、ノートのチャンネルで結構詳しく2時間くらいかな説明されていましたが、まあ要するにそれチャット GTP っていうのは Google 検索とかそういうのは、ま、もう全く別の問題で、検索エンジンではないというところで、あと記憶ができるのかっていうところにおいてもなんかね何千文字かとか、まあ、やり取りするこの前にねやり取りした内容はなんとなくは記憶ができるんだけども、それを保っておくことができないっていうのと、あと、その回答の中身ですね、回答の中身が正しいかどうかはわからないっていうのも、やっぱりそのデータベースが例えば誰かが書いたブログであったりね、私が何か書いたことがデータベースになっているかもしれないということで、その人が書いた内容なので 100% 正しい内容ではないので疑う必要があるみたいな感じですね。でそれを知った上で、まあ、どうやり取りしたらいいのかみたいな感じで、小学校とかでも使われていたところ、まあなんかね次々と会話をしていく感じなんですよね。で、そのノートの YouTube でも言われてたんですけども、そのチャット GTP はあなたは何々ですみたいな感じで条件付けたり、例えばあなたはフランス人の女性ですとか、ね、そういう条件付け でその場合例えば興味のあるアニメは何ですかとか、まあ、分かんないですけどね、そういう風にこう市場調査ができる感じになっていたりする。でその子どもたちとこうまず何を聞くみたいな、でこれを聞いたらどんな答えになるみたいな感じで予想して、でそこで思ったような答えが出なかったんだけども、まあそれはそのやっぱり質問力がすごく問われるっていうところで、こっちのねコミュニケーション力がめちゃくちゃ問われるんですね。ちゃんと主語と述語をしっかりして条件付けてみたいなところで、そこで望む回答が導けるような質問力がまず必要だっていうのと、まあでもそれがね小学6年生にはできなかったとしても、クラスの中で、この答えなんかずるいとか、あ逃げたみたいな感じで、なって、子どもたちのコミュニケーションがなんか向上したみたいなことを言ってた気がします。であと、何が言いたかったかなあとあそうで教育現場でのその AI の、利用とその人間としての教育者の立場が脅かされるんではないかみたいな質問が、まあ、十何個の質問のうち一つそれがあって、今後なんかね AI に仕事が奪われるんじゃないかみたいな、そういう質問だったと思うんですけども、ただ東大の先生方はそれに関してはまだまだそんな感じで回答はされてませんでした。うまく AI を使う必要があるっていうのと、そのなんかしね、仕事が奪われるみたいなはっきりした質問ではなかったですけども、これからねうまく付き合っていくために、必要であるし、あとにやっぱり人間性、私たち人間にしかできない感情面だとか感覚のところ、そこら辺はなかなか AI にははっきりとこう変われない、人間に変われないところがあるので、そこをねうまく知った上で利用していかないといけないみたいなことをほとんどの先生が 言われていたと思います。超モヤモヤっとした内容で本当にすみませんが、そんな感じでした。もしね、同じシンポジウムに出てましたね、視聴しました、なんていうか聴衆者でしたっていう方がいたら、もうちょっと詳しく教えていただきたいかなと思います。ということで、今回のアウトプット、本当にメモしてなくてごめんなさいって感じですけど、こんな感じでした。で、ちなみに私自身がチャット GTP 使うかというとほとんど使わないんですけど、なんかね、それ知ってるって子供に言ったら、14歳の長女はもう私よりとっくに前にね、あ、当たり前やみたいな、知らなかったのみたいな感じでズバッと言われたのが何ヶ月か前で、昨日ですね、その補習校に行った時にママさんたちが来週フランスで行われる日本の文化をね、フランス人に伝えるイベントに参加するみたいな、日本の文化なのか、まあ補習校からは日本の文化を伝えるっていうので、折り紙にですね、なんか小さな、なんていうの、一言のセリフを書いて、それをプレゼントするだか、ちょっと売りつけるだかって言ってたんですね。で、なんか例えば美しいとか幸せとか和とかね、絆とかって書いてたんですけど、それもチャット GTP 使えばいいじゃんみたいな感じで私がちょっと使ってみたんですよ。で、例えば、私はフランス人に向けて、日本好きのフランス人に向けて、日本語をプレゼントする紙を作りたい。で、そこのに書く言葉を今悩んでいます。条件としては1文字から、10文字ぐらいで、漢字とひらがながどっちも入り混じっていていいみたいな、なんか3個ぐらい条件つけて書いたんですよ。そしたら、その場合はフランス人は、いろんなね、文化が好きなので断定はできませんが、こういう言葉がフランス人にとっては素敵だと響きますみたいな、発音の面からも、例えば幸福という言葉はとてもフランス人におすすめですとかで出てきたりして、ね、じゃあフランス人がアニメは好きかなみたいな、アニメのセリフなんかありますかとか言ったらね、炭治郎のセリフを言ってくれたりで、そういえばなんかほら神様とかなんちゃらの神みたいな、神様の名前好きなんじゃないのって言ったら、なんかアマテラス大海の神みたいな、それがバーって神様の名前が出てきてとかね、じゃあ龍神様ってそもそも何みたいなこと聞いたら、なんか龍神様というのは文教仏なんか宗教関係なくて、その結構地域性のあるものですみたいな説明をね、書いてくれたり、話がそれてもまたね、じゃあこの言葉どう思うみたいなことでパッて言ったら、この言葉もフランス人は好きですねみたいな感じで会話ができて、で、ね、私が話がそらしてもまた戻ってきてくれるっていうような傾向があって、結構ヒント、すごくいいヒントになりました。これまたなんかね、配信をする人たちとかにはうまく使えると思います。例えば他に私がおむつなし育児のことについて30代のママさんたちに届けたいみたいな時に、どういうキャッチフレーズがいいのかとか、もうちょっとね、細かく言わないといけないと思うんですけども、そういう質問をしたらちょっとヒントを教えてくれるんじゃないかなみたいな感じですね、今のところ。はい、そうそう。で、あとなんか文章じゃないか、作文か、読書感想文これを読んだかのようにレポートが書けるっていうことについてもですね、それがその先生が これはチャット GTP を使ったのか使ってないのか判断しないといけないみたいなこともおそらくシンポジウムで言っていた気がしますね。でもそれをうまくそうやって使いこなせているっていう時点でまずはよしみたいな、そんなことを言ってた気がします。先生にバレないようにね、うまく上手に使えたんだったらそれはこのなんていうかチャット GTP を使うっていうところの課題としてはクリアみたいな、まあ、今はそういう段階なのかなと思います。はい、ということでちょっと風も出てきましたが今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.